Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して58局ネットでお届けをしてまいります。というわけで4月の第2週目ということで、桜前線がずっと北の方まで上がってまいりました。そんな春爛漫の今日この頃でございますけれども、初のゲストを今日はお迎えをいたしております。麗しき女性アーティスト、どの方なんでしょうか。今日のゲストこの方です。
ノバオレリアの水橋彩香です。よろしくお願いします。
ノバオレリア、best variety of the music of tomorrow. DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、ノバオーレリアの水橋彩香さんです。よろしくお願いいたします。はじめましてでございます。
はい、
ちょうど先週出演をしていただきましたマリコさんにですね、収録の後ちょっとお話をしてたらいや私の友達ですごい今挑戦してる人がいてみたいなお話になりまして、いやじゃあちょっとぜひ紹介してくださいよって言って、その場で LINE をしていただいてですね、
その場で返事をする、
その場で返事が来て、今日スタジオにお越しいただく運びとなりました。はい、ノバオーレリアの水橋彩香さんです。はい、よろしくお願いいたします。今日はちょっと多分僕も初めてお会いしますし、以前にね何度かお顔を拝見したことはあったんですけれども、初めてお話をしますし、リスナーの皆さんも初めてお名前を聞く方もいらっしゃると思いますので、ちょっと自己紹介といいますか、こんな感じで活動をやってますっていうのを教えていただいてもいいでしょうか。
はい、はい、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの、水橋彩香のソロプロジェクトとしてノバオレリアという名前で活動をしております。はい、いつもですねバンド編成でサポートを入れて、ライブをしたりだとか、ピアノ弾き語りでライブをしたりしております。
なるほど。
はい、
ノバオーレリアというのは、はい、ソロプロジェクトという意味ではそのバンドとかではなくて、
そうですね、いろんなスタイルで
イコール水橋彩香さんなんですか。
そうですね。
なるほどなるほど。
もういろんなスタイルで活動をしていけるようにっていうので、バンドなのか何なのかみたいなちょっと不思議な名前を最初にねつけたんですけれども、
なるほど。
はい、アクセサリーも作っているんですよ。
ね、
でそのブランド名としても使えるようなちょっとカッコつけた名前でいこうかなっていうので、
いいですね。
はい、つけたんですけれども。
なるほど。どんなアクセサリーを作ってるんですか。
その名前にも関わってくるんですけど、ノバオレリアっていうのがノバが宇宙、はい、オーレリアが水クラゲの学名なんですね。
水クラゲ、
水クラゲ学名で、それを合わせた造語になってまして、ただ水族館でクラゲを見た時に結構宇宙に漂ってる感じの
ふわふわっとね、
飾りが、はいはいはい、飾り付け方というかその、ね、見せ方が多いんですけれども、なんかそれが大好き でそれをちょっとテーマにして楽曲にも活かせていけたらなと思ってそういう名前をつけたんですけど、アクセサリーはその宇宙のアクセサリーっていうのを作ってまして。
宇宙のアクセサリー、
後で写真見せますこれなかなかここでわからないんですけど
土星とかそんな感じですか。そういうんじゃなくて、
青と黒のバッグにキラキラが乗っかってる感じの、はいはいはい、宇宙みたいな感じですね。本当に
アクセサリーっていうとその僕のイメージで言うとそのピアスとか、
そうですね、
ネックレスとかそういったものを指輪とか、
はい、
ご自身でじゃあ作って。
そうです、
すごいですね。
レジンっていう樹脂の液体 で、ね、UV で固まるものがあるんですけど、うんうんうん、それを使って色付けとかも自分でして作っているっていう感じですね。
それじゃあこうご自宅でやってて、はいはい、それがこう講じて、
はい、
それも作るようになったみたいな。
それも作るようになって
仕事としてね、
グッズとしても販売していたりします。
なるほど、
はい。
今日はそのアクセサリー作家としての顔も持つ水橋さんを音楽の側面から、はい、ずっと掘っていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。そもそもは、まあ、音楽、今ピアノ弾き語りの、音楽プロジェクトということでされていると思うんですが、はい、ピアノ自体はじゃあ小さい頃からずっとされてきてっていう感じですか。
そうですね、多分一般の方は結構、うん、もっと小さい頃からやると思うんですけど、
ええ、
ピアノ習わせるって言ったら多分ね、本当に幼少の頃からやると思うんですけど、私、はい、途中から結構始めたんです。小学校の真ん中ぐらいから始めたんですけど、なかなかね、みんながやるバイエルとかその教科書みたいなものが苦手で、
うんうんうん、
途中からですね、自分でその J-POP の本を買ってカバーをやっていたんですね。
あ、自分の好きな曲をやろうと、
好きな曲やりたいなと思って、指の、ね、練習はねちょっと飽きちゃったんですよね。
とても気持ちがわかります
それでそこからちょっと、はい、高校生とかになってバンドを、中学生からバンドの音楽とか聴き始めて、うん、で高校生でバンドをやり始めたりとか。
なるほど。
その時ギターボーカルだったんですよ。
あらあらあらあらピアノも弾けたけどギターもそこで。
そうですね、なんかピアノもなんかお上品だみたいな気持ちになったんですよ
なるほどね。
でロックしたいみたいになって、うん、でギターボーカルをやり始めて。
確かにね、ジャーンってやってく
る。 そういう時代だったんですよ。
じゃあそうやって、まあ、いわゆるその売れ線の、J-POP のところ、ロックのところを、聞いて、ギターボーカルもやったのが高校生時代、
はい、そうですね。
そっからどうなったんですか。
その後ギターを弾かないボーカルをやったんですよ。
うんうんうん。でジャンルで言うとロック。
そうですね、ロック目が強い J-POP みたいな感じだったんですけど、
ちょっと重めのやつですね。
そうですね、ちょっと重い感じのをやってて、はい、男女混合のバンドっていうのをやってたんですよ、
はい、
それがですねなかなかいい感じだったんですけど、まあ、みんな各々ね自分のあれですよ、音楽の方向性みたいな感じですか、各々ね結構みんなサポートとかもやってたりして、はい、で自分のバンドとかを組み始めて、はい、まあ、未だにね再結成とかするんですけど。
あ、そうなんですね。じゃあ仲はよく
仲良くやってますね。お互いサポートし合ったりとか、
はい、
で、あとギターボーカルのバンドももう一回やって。
あったんですね。結構変遷があるんですね、はい、いろんな。
そうなんですよ。その後ピアノボーカルっていう感じですね。
じゃあそのピアノボーカルに落ち着いたのはここ数年っていう感じですか。
そうですね、このノバオレリアを始めた5、6年、ここ5、6年ぐらいですね。
なるほど、
はい、
じゃあそのノバオレリア、水橋彩香さんとしては、ここ5、6年の活動で、ピアノの弾き語りをメインにされていて、
ね、
たまにじゃあバンドとかっていう形にもなったりとか、
はい、
っていうことですかね。なるほどなるほど。5年の活動ってもう中堅どころっていう感じだと思いますけど、
そう
ですね、うん、今活動の中心はじゃあライブハウス。
ライブハウスとか、
はい、
でもやっぱり弾き語りができるようになったので、うんうん、そのバーとかでやったりとか、
いい、ね、
カフェとかでやったりとか、うん、あと路上ライブ、今地域のその路上ライブっていうのがイベントで増えているので、
あ、なんか公認アーティストみたいな感じ。
そうですそうです、なんかそういうのができるようになったので、
うん、
いろんなところでちょっと足をちょっと運んで、ちょっと広げて、地域を広げていこうかなっていう感じで、うん、ここ1、2年ぐらいは東京以外でもやらせていただくことが多くなりました。
なんか今さっきちょっとお話を聞いてると、はい、ものすごくこう精力的にいろんなところを回られているっていう
そうですね、
本数自体は多い方ですか、ライブの。
この1年で、はい、前回出したアルバムからツアーと称してかなりライブをやっていて、
はいはい、
月にね10本以上やってたりする。
すごい
ですよね。今はすごく
ちょうど1年前ですかね、揺れる心は海の月という、
4月の15日から発売して、
そうですね、セカンドアルバムをリリースされました。今日はその中から4曲ご紹介をしていくわけなんですけれども、
はい、
この揺れる心は海の月というのはどういう意味のタイトル、
はい、
この、タイトルナンバーはないですよね。
そうなんですよ。
そうですよね、
はい、
アルバムタイトルが揺れる心は海の月。
なんか5周年とか6周年とかそのぐらいになってくると、
はい、
なんか節目かなっていう気持ちになりまして、うんうん、今デモ CD みたいなの含めると、これが4枚目かな。
なるほど。あ、アルバムとしては2枚目っていうことですね、はい、
そうですね、
そうですね。
で、このアルバムを出すときに、はい、ちょっと気合を入れた1枚にしようと思って、たくさん吸って、
はい、
いろんな人に届けたいってたくさんの人に届けたいっていう気持ちで作ったんですね、
はい、
でやっぱりそのノヴァオレリアの意味として、うん、なんかちょっとクラゲっぽさとふわふわした感じを
海の月
っていうのよね、なるほど、クラゲって漢字で書くと海の月って書くの で、
はい、
でそれを入れつつ、
はい、
でそのアルバムのリード曲が揺れるガールなんですよ、
はい、
なのでそれと合わせてっていう感じですかね。
揺れるで、はい、その心は海の月で、はい、クラゲを表現をしているというタイトルなるほどな。じゃあ5周年記念の、アルバムだったっていう感じですか ね、
すね。心が揺れる時っていうのをテーマにして歌っているんですね、
はい、
悩んでる時だとか恋をしてる時だとか、
うん、
そういう時の揺れる気持ちを代弁したりして歌ってる。
なるほど。
あと寄り添っていけたらなっていう気持ちもありつつ、
女性サイドの気持ちっていう感じですかね。
はい。
なるほどなるほど。そんな形で今日はね、思いを馳せていただければと思いますけれども、4曲をお届けしてまいります、
はい、
まず1曲目、わかんないよというナンバーをお届けをしていこうと思うんですが、
はい、
これリードナンバーとしてこのアルバムに入っております。どういう曲でしょうか。
あ、そうですね、この曲こそ女性の気持ちをとても代弁しているような曲になりまして、
はい、
なんですかね、今時の女子みたいな感じの曲を書いたんですよ。ほうほうほう。多分この曲を男性が聴いていただければ、女性はこう思ってるんだよっていう、寂しい時の気持ち分かってよっていう。
なるほど。じゃあちょっと女心を、
そうですね、
こううまく理解をして、
はい、
寂しい女性をこう、 うまく説得できるかもしれない。
かもしれないです
ね。かもしれない。
はい。
これをじゃあ、水橋さんを説得する材料にも使えるっていうことですね。
そうですね。私、こういう系女子かもしれないですね。
はい、どういう系女子か、ぜひとも歌詞に注目をしていただければと思います。はい、お届けをしてまいりましょう。ノヴァオーレリアで、わかんないよ。
Best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けをいたしましたナンバーがノヴァオーレリアさんで、わかんないよというナンバーでございました。
はい、ありがとうございます。
ノヴァオーレリアの水橋彩香さんをお招きしております。検索をしようと思うと、もう水橋さんの名前でした方が早いですかね。
そうなんですよ。よくわかりましたね。
急に小声になりましたけど、
ノヴァオーレリアっていうのがですね、
はい、
綴りをねよくね間違えられるんですけれども。
そうですね、
はい、すごい覚えにくいのはね本当にね申し訳ないとね常々思っているんですけれども、
うん、
なかなかねこれだけ全国発売の CD を出してしまうと解明する勇気がなかなか湧かずですね。
あ、すごいわかります。なるほどなるほど。じゃあ、水橋彩香さんのカタカナで検索をした方がたどり着きやすいって、全部カタカナで、
はいはい、
ぜひ検索をしてみてください。今回水橋さんに、そんな急においでいただくことになったきっかけの一つがですね、
はい、
今週末でございます、4月の 12日金曜日、はい、渋谷マウントレーニアホールプレジャーですね、
はい、
で、ワンマンライブを行われると、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
いやー、これなかなか、まあ、そもそもなかなかこの取れるホールでもないし、
はい、
ここでワンマンライブをするというのは選ばれしアーティストであるはずなんですけれども、これを決められたのはいつ頃だったんですか？
ちょうど去年の、今より少し前ぐらいかな、去年の始まりぐらいに決めて、で今流していただいているアルバムを出す時に発表っていう形にしました。
じゃあ1年前に発表して1年間、は
い、1年頑張るぞっていうちょっと気合を、うん、自分の中でもやっぱ気合を入れることを何かこの活動でしなきゃなって思っていたので、
はい、
節目かつ気合を入れるイベントを一つドカンとやらねばと思いまして、
大規模イベントという意味では初ですか？
初めてホールでワンマンライブをやります。
これまでじゃあ、ライブハウスとかそういったところでの、
そうですね、
開催が多かったものを大きなホールで、う
ん、はい、
というなかなかじゃあ思い切った決断だったわけですね。
そうですね、本当に前は以前まではその応援してくださる方に対して気持ちがですね、うん、応援してくれてありがとうってやっぱり本当に思ってなかったんだと思います。あ、思ってはいたんですけど、
はい、
真の意味で多分思ってなかったんだなって今思うんですけ ど、
な
んかこうやって1年間死ぬ気で頑張ってみたら、うん、応援してくれる人の気持ちがすごくありがたくって、
はい、
あ、本当に応援してくれてるんだなっていうのはやっぱずっとついてきてくれる方を見てたらすごい分かってきたんですね。もうこの ワンマンライブのためにじゃあこれをしてあげようみたいな、これやった方がいいよってアドバイスくれたりだとか、
はいはいはい、
グッズこういうのどうってファンの方から、
うん、
ファンを増やすために、新しいファンを増やすためにこうしたらみたいなアイディアとかもくれたりして、
すごい、
本当に応援してくれてるんだなって思った時に、うん、あ、この人たちにの自慢になるアーティストになりたいなと思って、でやっぱり成長した姿で大きなステージに立つことがみんなにそのありがとうを伝えられる手段なんじゃないかなって、やっぱり音楽で返すことがアーティストとしてそのお礼になるんじゃないかなっていう気持ちで、もう本当になんかね、本当にね、本当に超生意気なねガキだったんですよ私。本当に申し訳今までのファンの人たちに本当に申し訳なくて、
そんな感じなんですね。
うん、なんかね、本当に好きになってもらったことに対して、
うん、
なんか当たり前じゃないですけど、
うんうんうん、
そういう気持ちがあったので、やっとここ数年でなんか本当のファンの方がずっと いてくれるありがたみっていうのをちゃんと分かってきて、本当に私はもうダメなやつだったんだなと思って、
じゃあこ
う
より謙虚な、
そうですね、
姿勢で。
謙虚さはあんまりないんですけど、
まあでも、なんでしょう、アーティストですから、ね、表現者ですから、
そうですね、
あんまりこう謙虚はすいません見てもらってすいませんみたいな感じよりは、
まああるとね、まあ、
見ろーっていう方が説得力はあるかもしれないですけども、
本当にね、
うん、
心からねありがたいと思えるようになったので、その分ねステージ本当に最高のステージをちゃんと見せなきゃっていう、上辺だけでね言うだけならねいくらでもできるんですけど、本当にそういう気持ちを持ってやると全然違うんだなっていうのが
分
かりました、
ね、やっぱりじゃあそうやって1年間走ってきていろいろと発見もあり、
そうですね、
改善するべき点も見つかって、
はい、
じゃあもうより一層ブラッシュアップされたノヴァ・オーレリアがワンマンライブを渋谷マウントレーニアホール開催すると、はいはい、いうことですので、ぜひとも今週末時間がある方はお越しをいただければと思います、はい、4月の12日の金曜日でございます、はい、チケットはどういうふうにすればよろしいでしょうか？
はい、ホームページの方から、通販サイトに飛べるようになっているので、そちらでご注文いただくか、
はい、
あとはですねツイッターの方からも、
はい、
固定ツイート一番上のツイートに、チケットの応募フォームというところがあるので、そこから飛んでいただければすぐゲットできます、
はい、ありがとうございます、はい、まあ、今週末予定はまあ空いてなくもないな、行こうかなどうしようかなって迷ってらっしゃるリスナーさん今多いと思うんですけれども、
はい、
背中を押す一言を、
そうですね、
よろしくお願いします。
本当にこのノヴァ・オーレリア人生をかけて、
うん、
最高のステージをお届けしたいと思っておりますので、ぜひ、はい、損はさせません。ぜひ遊びに来てくれたら嬉しいです。
ありがとうございます、今日4曲ね、ノヴァ・オーレリアのナンバーをお届けをしますけれども、こういった曲を聴いて、あ、いいじゃないか、この曲ぜひとも生で聴いてみたいというリスナーさんはですね、今週末フラット金曜日でございますので、
はい、
渋谷マウントレーニアホールに足を運んでいただいて、素敵な週末の幕開けを飾っていただければというふうに思っております。続いてのナンバー 揺れるガールという曲をお届けをしてまいります、はい、これ全部カタカナでございますが、はい、どういう思いがこもってますでしょうか。
こちらはですね、うん、今 PV もこの曲作って出しているんですけれども、はい、リード曲になってまして、そうですね、女の子のその恋する気持ちを歌ってるんですけど、うん、その恋した時の気持ちっていうよりは、恋、これは恋なのかなみたいな、この人をなんか好きなんだけど、これは恋なのかな、それとも勘違いなのかなっていう曲になってまして、うんうんうん、はい、でだんだん進んでいくと、なんかやっぱりこれはこういう気持ちを持ってるってことはやっぱり恋なんじゃないかみたいな、そんなちょっとドキドキな感じの、
いい
ね、
こういうね、
あったかな。なんかこれは共作で作ろうと思っていたんですよ、イベントで。その私クラゲが好きで、
うんうんうん、
でもう一人クラゲちゃんって名前の子がいるんですけど、
本名がですか、あ、芸名がですか。
本名はクラゲちゃん、ちょっとドキュンですね。だいぶ、
いや今時いるかもね。今時分かんないですよ。
もともとその子もアーティスト名ピリオドっていう名前でやってて、
はいはい、
私みたいにノバオレリアみたいにちょっと難しい名前でやってたんですけど、うんうん、改名しまして、その子は勇気を出して改名をしたんですよ。ひらがなでクラゲにしまして、
いいですね。
分かりやすい、
分かりやすいですね。
その子もクラゲが大好きで、その子なんかその子を思い浮かべて作りたいなと思ってイベントをやろうとしてたんですけど、
はいはい、クラゲちゃんと
結局ね作らなかったんですよ曲。
あ、そうなんですね。
でも相談段階で、うん、あ、この子をイメージしたらこんな曲かなっていう感じで、
じゃあ
なんか可愛い感じの、
クラゲさんの曲なん
ですね。そうですね。
あの水橋さんの曲ではなくて、
で作った後に、うん、最近のイベントで一緒になることがあって、ちょっと一緒に歌おうよって言って、はい、やっと歌いました。
すごい。いや、これはどんなナンバーなのか、ぜひとも三橋さんの作曲力をですね、はい、試すナンバーでございます。お届けをしてまいりましょう。ノバオリリアで揺れるガール。
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
日がとっぷりと暮れてまいりました。東京半蔵門の東京 FM スタジオから収録ではございますがお届けをしております。お届けしたナンバーがノヴァ・オーレリアで揺れるガールというナンバーでございました。なんかこう疾走感のあるメロディーでありつつも、
はい、
歌詞は可愛いっていう、
可愛い、
なるほどね。なんかこう影響を受けたアーティストの顔が思い浮かんでくるような、
本当ですか、
そういうアーティストでもあのナンバーでございましたけれども
、はい、
ノヴァ・オーレリアの水橋彩香さんをお招きをしております。4月の12日渋谷マウントレーニアホールプレジャープレジャーで、マウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャーですね、失礼しました、はい、こちらで、ワンマンライブが決定をされておりますので、ぜひとも皆様お出かけいただければと思います、はい、水橋彩香さんのソロっていうのはしないんですね。もう全部ノヴァ・オーレリアっていう感じですね。
そうですね、
ですね、
なんか基本的にノヴァ・オーレリアっていう名前を使っていろんなことをしようっていう、うん、一人で弾き語りもそうですし、バンドもそうですし、はい、あとパーカッションの人と二人でやったりもしますし、
なるほどなるほど、
まあ、いろんなことができる名前なのかなっていう感じは、ね、はい、
曲はもうご自身で全部書かれてるんですか。
そうですね、
はい、どういうタイミングで書くもんですか、曲っていうのは。
本当に思い浮かんだ時に作る派なんですけど、
うんうんうんうん、
作れって言われて本当に作れなくて、
お
今後がね心配ですね。
じゃあこう机に向かって3日以内に2曲書いてくださいとかって言われると
難しいですね。もう常日頃ストックを作っておいて、
うん、
そこからあ今日この気分だからこれが広げられるなっていうのだったらできるんですけど、
なるほど、
本当にストックを貯めておくしかないですね。
あ
特にもう車内ができるんですよ。バスとか電車とかで作れるんですよ。
なるほど。じゃあそれどうやってストックしとくの？ボイスメモとかですか？
歌詞をまず作る感じなんですよ、私の場合。昔はピアノで弾いてこの曲にメロディーをつけて、うん、歌詞をつけてっていう順番だったんですけど、うんうんうん、最近は本当に同じ感じの曲になっちゃうので、じゃあ違うスタイルでやってみようって思った時に、
うんうん、
歌詞からメロディーが出てくるようになったんですよ。
で
まず歌詞を書いて、まあ、文字数とかも多分自分で多分リズムができる文字数になってたりするんですよ、
はいはいはいはい、
でそれにメロディーを頭でつけて、まあ、大体覚えてられるんです。歌詞を見るとメロディー思い出すんですよね。もしくはもうなんかカタカナで書いちゃうから、ラーとかミーとか書いちゃうから、
なるほどなるほど、譜面じゃなくてね、そこは
それで出したりしますけど。
そっかそっか、うん、じゃあ結構書き留めてそっからまた家に帰って膨らませるみたいな、
ね、うん、
じゃあ今そのスマホの中には結構入ってるんですね、ストックが。
そうなんですよ、もうなんか呪文のようになってますね。
へ、
寝てる時とかもたまに出てくるんですよ。寝ててメロディーが思い浮かんでバッて起きて、ピアノがもう布団の横に置いてあるんですけど、
すごいじゃないですか。
バッて起きてはっってなってボイスメモ撮ってると、なんか起きた時に聞くとちょっと怖いですよね。
めちゃめちゃ、ね、
なんか無意識で撮ってるみたいな。
それをちょっと撮影してたらなんか何かにうなされている人みたいに思われる可能性はありますけれども、そうかそうか。じゃあそうやって結構衝動的に曲ができてきて、
そうですね、
それに従って、作曲をしていく、
はい、
まあ、それを確認っていうことですかね、広げていくというスタイル、面白いですね。なんかこう多彩ですね、そういう意味では、なんですか、芸術活動、アクセサリーを作ったりとか曲も作って、
はい、
あとなんか料理研究家的なこともちょっと
昔にちょっとやってたりしてました
されていたみたいな話を聞きましたけど、
あと動画とかやるのも好きだったりデザインとかも好きなんですよ。
なるほど。
そのさっきの CD とかも、
ええ、
新しく出した CD も自分でまるっと作りました、
はい、すごい、何でもできちゃうんですね。
ちょっと可愛い感じになってますけど、写真だけ撮ってもらって、あとはその、うんうんうん、ジャケットデザイン、中の歌詞カードのデザインとか CD の盤面とか、 CD 出した時の下のところとか裏面とか、あとフライヤーとかもね自分で作れるように勉強ちょっとしまして、
なん
かね人に頼むより早くて安いんじゃないかと思いまして、
まあそうですけどなかなかそう僕もこういうソフトを使えはするんですけど、要は自分の発想力が貧困なので、フライヤーとか人に作ってもらうんですよね。
いろいろでも本当に研究好きなので、例えば人の声の研究も好きですし、
なるほど、
この人はこういう出し方をしてるからこういう声なんだとか聞くの好きだったりするんですけど、なんかデザインとかも、あこういうデザインがなんかデザインのたくさん置いてあるサイトとかがあるんですよ。
あ、はいはいはい、
デザイン参考サイトみたいな、そういうのをいつも見てて、あこのデザイン素敵だなって思ったらそこから掘り下げてって、そういうジャンルのデザインを見たりとか。
なるほど
ね趣味が多すぎてね、 本当にやばいですね。
いいですね。でもその、まあ、飯の種がたくさんあるっていうのはいいことですからね。
そうですね。
その趣味をこう、仕事のレベルまで高めていくっていうのはなかなか大変なことだと思いますけれども、こうやって作品をね、コンスタントにリリースをされているというのは素晴らしいなと思います。今回 の4月は、レコ発とかではなく単純に、ワンマンライブっていうことですよね、はい、近々リリースとかっていうのはご予定はありますか？
あのワンマンライブの後にちょっと制作期間を設けて、制作をCD の制作をしようと思っているんですけれども、まああれですね、中身がちょっとあのいつもの CD の制作とちょっと変わった感じで、アレンジャーさんとかをね呼んだり、まあ、いろいろ考えておりますね。
じゃあ新たなノヴァオーレリアが誕生する、
近日公開という感じで、
お、はい、楽しみにしております、はい、ひとまずこの4月の12日マウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャーでのワンマンライブ、お越しをいただければと思います。この日はこうかいつまんで言うとどんな内容のライブになりますか？なんか見どころというか。
そうですね、いつも弾き語りだったりとかバンド編成でも4人体制で、私がピアノを弾いて歌って、はい、でベースドラムとギターを入れるっていう感じだったりするんですけれども、はい、この日はですね豪華に、鍵盤のサポートとシンセサイザーのサポートを入れて6人編成 で基本的に私ハンドマイクで歌うので、はい、歌の、ね、力の本領発揮ができるかなという感じで。
じゃあ、 あの広いステージをちょっと動き回りながら
そうなんです、なかなか、ね、レアだと思います、いつもね、
素晴らしいですね。
ピアノがあるとやっぱり位置が固定されてしまうので。
そうですね、弾き語りだと、
はい、
じゃあその、ステージの大きさも生かしつつ演出なんかもありつつ、
はい、
あれですか、ゴンドラに乗って上から出てくるとか。
そうですね、空飛んじゃおうかなみたいな感じですね
すげえ、
マントレーニアなったっけな
飛ぶのはひょっとしたらギリいけるかもしれないですけどね、ゴンドラはなさそうですよね。
なんかいけそう、
いけそうな、やっちゃいますあ、生肉のドレス着て、
あ、なんかそれいいですねでもちょっとね衣装は昨日買っちゃったんですよね。
あ、そうなんですね。
そう、衣装買うの忘れてまして。
そんなことあります
なんかね、多分ね大元 そのライブの話とかすごい考えてるんですけど、はいはいはい、自分のことを何も考えていなかったりするんですよね。
あ、わかる、わかるな。
セットリスト考えなきゃとか、ステージこういう風に進めていかなきゃみたいなの考えてるんですけど、そればっかり考えてて自分のねことをなかなか後回しにしてたりするので。
僕も自分の主催イベントの前の日にスーツをクリーニングに出してなかったことに気づいたことが何回かありますこれはね結構ねグッときますよね、何も考えてなかったみたいな。
危ないのでね、
本当に大丈夫かみたいな、
抜けがないかちょっと確認をしながら
ありますけれども、はい、まあ、そうはいつつも、もうノヴァオーレリアの本領発揮、素晴らしいワンマンライブになりますので、ぜひとも4月の12日ですね、渋谷マウントレーニアホールにお越しをいただければと思います、はい、DJ のビズ東京ライブを聞いてきたよっていうと、なんか水橋さんが
言うと、ですね
これ、まあ、完全に無茶ぶりなんですよね。
ですね
すいません、
チェキプレゼントにしますか？チェキ欲しいですか？
いや、水橋さんと取れるんですか？
いや、もう取ってあるんですよ。
あ、取ってある、
取ってサインも入ってるんですよ。
いいですね
はい、
まあ、それをじゃあ、東京ライブ聞いてきましたっていうと、ぜひとも物販コーナーにじゃあ立ち寄っていただいて、
立ち寄っていただいて
東京ライブを聞いてきたというとチェキを
がもらえる、
もらえる、まあ、ついでに CD とかも一緒に連れて帰っていただければ、ね、はい、いう感じだと思いますので、ありがとうございます。なんか無茶ぶり特典を
大丈夫です、
出すというこの番組のちょっと特徴でもございまして、この後無茶ぶりはまだまだ続きますけれども、DJ のビズ東京ライブの、リスナー特典ということで、4月の12日にマウントレーニアホールに行って東京ライブを聞いてきたよというと、チェキをいただけるということですので、ぜひともチェックしに行ってください、はい、続いてお届けをするナンバーがフリフラレというナンバーでございます。合ってますよね？
はい、
これはどういう意味ですか？
フリフラレの方がちょっといいかも
しれない。フリフラレ、フリフラレフリフラレ、もう一度いきますフリフラレというナンバーどういう曲でしょうか？
雨の日の曲を書きたいなと思って書いたんですけれども。
なるほどなるほど。
あの雨って傘差します？
あ、僕はあんま差さないです。
あ、じゃあこの曲ぴったりです。もうド頭からそんな感じの曲です。
あ、なるほど。
本当、東京って結構、傘ささなくても行けちゃう感じありません？
そうなんですよ、そうなんですよ。
なんか屋根があるとこが多かったりだとか、なんか、まあ、一瞬だからいいだろうみたいな、傘を持たない感じの。もともと私これ好きなアニメ そのヒロインの子をテーマにして作ったんですけど。
ああ、なるほど。
そうですね。でそれとその子がちょっと雨の中へ打たれてちょっと悲しいヒロインなので、
うんうんうん、
その感じをイメージしつつっていう感じで作りました。なんかその恋に振られるっていうのプラス雨に振られるっていうので、
なるほど、
振られる感じで
両方かかってるわけですね、
ね、その子を思い浮かべる、あ、すいません、その子を、ね、思い浮かべると私はもうなんか悲しくなっちゃう。
アニメの主人公、
そうなんですよ。
お届けをしてまいりましょう、
はい、
ノバオリリアでフリフラメ。DJ のビス東京ライブ、今日のゲストノバオーレリアのナンバーでお届けをいたしました、フリーフラレ。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to
grab a surfboard. アロハ。ハワイからケイズーラジオカリーンです。今日はですね、このハワイのスタジオに高木ブーさんをお迎えしております。ブーさんがハワイにすぐに帰ってきてくださいました。ブーさん、アローハ
ー。アローハー、また来ました。
1ヶ月ぶりぐらい
です。そうですね。
です、
僕もまさかこんな早く来ると思わなかった。
でも、その間にお誕生日がありましたので。
そうです、はい、
はい、今年は
もう嬉しくないですね、誕生日は。若い人たちはね、誕生日でみんなで祝ってもらってわーわー騒いで楽しいんですけど、我々はまだ取ったかという。
80言ってもいいですか、
うん、はい、
6歳、
6になりました、
すごいことですね。
すごいことですね。いや本当に、あの、なんていうの、ここまで、いろんな意味でやっていけるとは思っていなかったですよね。要するに生きていることもそうだけど、要するに現状の僕の立場というかね、
はい、
こうやってハワイに86歳で来てると思えなかったもんね、昔はね。
おめでとうございます、
ね、楽しいし嬉しいですね、
ね、いや私もね、でも期待をしてたんです。いつもお誕生日の時には、ハワイにいらっしゃってご家族でっていう時が多いですから、今年ももしかしたらご、はい、みんな揃いましたね今年は。
そうです ね、家族で来ました。
はい、はい、来たばかりですか、ちょっと経ちましたか。
そう、4、5日経ちましたね、はい、
結構ハードなスケジュールで。
いや、なんか今回はゆっくり。もうこの前来た時はもうね、もうなんだかじっとしてる時間がなかったから
ね。え、でした。
今回は、ね、ゆっくりといろんなところもあったりみたいな。
そうなんですね、
パンケーキ食べました。
遊んで行ってもらおうと思ってますので、あ、釈迦サイン、あの、誰か観光客の人ですかね。今あのブーさん釈迦サインにお答えになってますけど、あ、どうもありがとうございます。ここステージ、あの、皆さんが通られますので、
はい、
じゃあ、あの、ま、そうですね、今日あの本当にゆっくりブーさんの選曲で、はい、歌って、そして弾いていただきたいなと思うんですけど、はい、まずどんな曲にいたしますか。
あの、これはいつも東京でやってる時 の、 あのライブでやってる時の、ま、選曲なんですけどね、あの、ま、僕ら大先輩の大橋節夫さんという方がおりましてね、その人の一番最初の歌はその人が作った歌です。
はい、
日本のハワイアンと思っていただければ大変嬉しいです。はい、
ではまず夕映えの彼方お届けしましょう。
夕映えの彼方に、あの日の残り火、 なぜかまた浮かぶ雪吊りのあなたの思い出、夕前の彼方に恋の忘れ物、ただ一夜だけの夢なのにあなたが消えない。クラブで踊った帰り道、唇重ねた人よ、初めての恋じゃないのになぜかしら、夕映えの彼方に揺れてるあなたの面影。
素敵な大橋節夫さんという方は、
そうですね、
ブーさんの先輩に当たる、
大変です、大先輩ですよ。ハワイアンの世界でね、僕らの一期上の連中で、ですからね、こんなまあ、お会いして口聞くのも大変だって方です。
そうでしたか、はい、今日はハワイから高木ブーさんとお送りしました。来週も引き続きブーさんの歌声を皆さんにお送りします。ケズラジオのカリンでした。マンハロ
ー。 Discovering fine artists from all over Japan since 2012。
お届けしたナンバーがノバオーレリアでフリーフラーレで、大丈夫ですかね、
はい、
アクセント合ってますか。
合ってます。
よかったというナンバーでございました。やっぱりこういいですね、こうドラムの感じとかギターの感じとかこう曲によってちょっとずつアレンジが違ったりとかして、うん、なんでしょう、水橋さんの才能を感じるナンバーでございました。今日はノバオーレリアの水橋彩香さんをゲストにお招きをしております。 DJ のビズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがはい、あります。無茶ぶりでございます、初めての方にね、はい、本当に打ち合わせのない番組ですので、そんなあったんやっていう感じですけども、1時間私散々質問をさせていただきましたので、はい、逆に水橋さんから僕に一つ質問を投げていただきまして、
はい、
その質問への回答拒否権が僕にはないという、
なるほど、
何でも正直に答えないといけないという恐怖のコーナーでございます。
うん、
何でもどうぞ。
私にも恐怖ですねこれ。
大丈夫ですか。もう何でも大丈夫ですよ。
うーん、私がね一番聞きたいと、今日ねこの収録を始めてからすごいって思ったのが、
はい、
もうラジオを聞いてるかのような収録で、
あ、全体的に
一発でもう、
はい、そうです
ね、これはもう今私はこれ収録聞いてるあれもうなんか終わってる、
ね、
終わってるみたいな感じになってるんですけど、
はいはい
はい、今後私がもしかしたらラジオのパーソナリティをやることになるかもしれないみたいになった時に、
はい、
そうなった時の心構えというか、これをやった方がいいみたいなのありますか。
あ、僕毎回必ず自分の番組は聞くんですよ、
はい、
なんかナルシストって言われがちなんですけど、うんうん、なんかそうじゃなくって、こうやって今生で撮って、今スタッフいないじゃないですか、
はい、
で、僕はこの撮った音源をそのまま編集をして、放送をするんですけど、うんうんうん、今ここで喋っている自分の声を客観的に聞けてないと、収録に載せた時に音が変になったりとか、客観的に聞いてすごく早口だったりとか聞きづらかったりっていうのがあるんですよ、はい、なので自分が喋った感じを後で聞き返すと第三者目線で聞けるじゃないですか。第三者目線で聞いて、どこそこはちょっと直した方がいいなっていうのをこう試行錯誤をしないといけない。それをやることによってこう、生でやってる時もなんて言うんですか、客観的に見ることができるので、やっぱり自分のやつを必ず全部聞くっていうことが大事かなと。僕は
怖くても聞く、
めっちゃ怖いんですよ最初、
うん、
で実際怖いことが起こってるんですよね、
はい、
全然意味わからへんみたいなことになってるし、MC とかでもあると思うんですけど、はい、後から聞いたら全然意味わからへんこと言ってたみたいなとか、間違ってたとか、
うんうん、
5月って言ったつもりが8月って言ってたとかあると思うんですけど、そういうのを何回もやるうちになんとなくこう今こういう風に多分声が出ててこう響いてるなみたいなのが 歌でも多分一緒だと思うんですけど、ね、分かり始めるみたいな、まあ、多分同じだと思います。聞く、すごい建設的な話になってしまいましたけどそういうコーナーじゃないんですよ、ね、もっと無駄話をしてもいいコーナーだったんですけども真面目なお話になってしまいましたが、いかがだったでしょうか。これ以外に真面目じゃないトークもたくさんしていこうと思いまして、ダウンロード版だけのおまけトークというのがございますので、はい、ぜひともですね、今日オンエアで聞いてくださっている方は番組ホームページからダウンロードしてみていただければと思います。本編の後にダウンロード版だけのおまけトークというのが入っておりまして、ダルダルの僕とノバオレリアさんが、トークをしているそんなコーナーがございますので、そちらもチェックしてみてください。ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちをいたしております。4月の12日マウントレーニアホール渋谷プレジャープレジャーで、ノバオレリアさん初のホールワンマンライブが開催をされます。ダメ押しの一言をお願いいたします。
はい、マウントレーニアホールなんですけれども、はい、もともと映画館だったところですので、
そうですよね、
ふかふかの椅子で、うん、ご用意してお待ちしております。ワンマンライブってやっぱりね、長いじゃないですか。
長い、
疲れるじゃないですか、うん、立ちっぱじゃなくていいんですよ。
ゆったりと座
ります
。
好きな時に座っていいんですよ。最初から最後までやっぱり各々ね、好きな楽しみ方で楽しんでほしいと思っているので、はい、ぜひ最高のステージお届けいたしますので、遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ノバオレリアのホームページとかツイッターなどで、詳細もつぶやいていらっしゃいますので、はい、ぜひともチェックしてみてください。検索するときはカタカナで水橋彩香で検索をすると一番早いということでございますので、はい、そちらもご利用いただければと思います。ラストのナンバーロボットという曲をお届けをしてまいります。これはアコースティック、はいバージョンですかね。
弾き語りのバージョンになります、
はい、どういった名前でしょうか。
はい、この曲はですね、活動をし始めた、このノバオレリアという活動をし始めた頃からずっとやっている曲で、うん、ファーストシングルの曲になるんですけれども、はい、お客様からもやっぱり好きだって言われてたり、初めて聴く方にも気に入っていただける曲になっていまして、はい、私の中でもこの曲が一番思いが強くて、歌詞の中にもその歌う気持ちの中にも一番自分が取り憑かれるように歌ってしまうというか、うんうんうん、一番入り込める曲になってまして、CD もねもちろん思いを込めて歌ったんですけど、はい、これ生で聴いてほしいんですよ。
なるほど。
これ絶対ね、絶対みんなの心をつかむと思います。
ぜひじゃあその心をつかむ水橋さんの表情も、はい、歌声も生で聴きながらね、4月の12日楽しんでいただければと思いますので、はい、皆様ライブにお越しをいただきたいと思っております。 DJ のビーもぜひとも足を運びたいと思っておりますので、会場でお会いできればと思います。そして DJ のビーズ東京ライブを聴いてきたというと、チェキをプレゼントしてくれるということでございます。サイン入りでございます、はい、プレミアつきますよ。ぜひともチェックしてください、はい、というわけで今日のゲストはノバオレリアの水橋彩香さんをお迎えをいたしました。またぜひお越しください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はじめまして、こんにちは、特に取り柄のない特徴もない僕はただのロボットです。普通
おまけトークお疲れ様でございました。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
ここからは何でも何でも言えますから、電波乗りませんから本当にもう
そっちの意味なんですね。
商品名でも下ネタでも何でも大丈夫です。
何でも大丈夫なんですね、
はい、何でも大丈夫です。悠々で何にも気を使わずとも
いやー
ありがとうございました。
今なんか肩の荷が下りた感が
ありますか。
はい、
よかったです。全く気を張らずに、はい、
ま
あ、10分ぐらいトークができるところなんですけれども、いや
本当に飲み行きましょう。
ね、行きましょう行きましょう。いや急に今日もねお誘いしちゃって、はい、本当申し訳ないなと思いながらも、
私結構ねどこでも何でもできちゃう人なので。
素晴らしい。
はい、何でも好きなんですよね。
ワンマンまで死ぬほど忙しいと思いますけどね。
そうなんですよ。今ね本当に私ワンマン決めてから最初の頃、うん、もう泣いてばっかだったんですよ、うん、もうやっぱりやめるみたいになってて、
なんで決めちゃったのみたいな。
そうなんですよ、ね、なんでこんな大金払うの一人でみたいになってたんですけど
そこ
なんでなんですよ。本当にもう払いきれないみたいになってたんですよ。
わ、は
い
は
い、
かるわかる。
で本当にメンバーとかにも超当たったりしてたんですけど、本当揉めてたんですよ。でもそれでも見捨てないでいてくれたメンバーに本当に感謝してて。
いやいいですね。
もうねギターの子とかもそのマリコと一緒で専門の時からの付き合いで、
うん、ですね、
そのギターの子は同級生なんですけど、うん、彼はギター科で私はボーカル科でやってて、でバンドの授業っていうのがあったんですよ、
うん、
でそこで一緒になって、まあ、一緒に曲作ったりして、おいいじゃんみたいな、お互いいいじゃんみたいになってたんですけど、
はい、
でバンドを組んだんですよ一回、
はいはい、
でまあなんかやめまして。
あら、なんかあったんですねそこは。
なんか 若い頃ってバンドやめませんすぐ。
まあ
わかんないですけどなんかやめますよね。やめがち。
結成する動機が不純だったりすると余計にやめやすかったりしますよね。
でもみんな別にモテたいからやってたわけじゃないんですけど。
まあそうなん
ですね。大体バンドまでモテたいからやるじゃないですか。
うん、バンドまでそうですよ。僕もモテたいから DJ 始めました、ね。
でもねなんかみんな結構真面目に音楽をやってて、
はい、
まあねそれぞれねその時のメンバー未だに音楽やってる人たちなんですよ。全然やってる人たちなんですけどなんかね一回。なんですかねやめますよね、
まあ、相性ってありますからねどこまで行ってもやっぱり
ジャンルみんなやっぱバンドやるとなるとジャンルがね、うん、みんな好きなアーティスト1個一緒だったとしてもその他はね、うん、結構自分のプレイする演奏が、
うん、
ジャンル違ったりするんですよ ね、
そうですね
私も作る曲はこうですけど、
はいはいはい、
なんか好きなアーティストはもっとロック寄りだったりするんですよ。
そうですね、
やっぱカラオケとかでもっとロックに歌ったりするんですけど、やっぱそれはカラオケ止まりなんですよね。自分が最大限に活かせて最大限にあの表現できるものって何なのかっていった時にやっぱ真面目な話になっちゃいますね。どうします？
いいですよ真面目で
真面目だな私本当に、ね、
水橋さん真面目なんですよ。
真面目なんですよ。うち家族全員 A 型なんですよ。
ああなるほど。
A の血が濃くて、
なんかこうちょっと道を外れたことはないんですか水橋さんは。もう
なんだろう、
ね、酒の失敗でもいいですし。
あ酒の失敗は超あります
そんなのもんですか。
超あります。もうね若い頃すごい飲んでた。今も、今はもうなんかあなんかこれは次の日に影響するなって思うとやめちゃうようになったんですよ。
いやまあ大人ですからね、まあ、
チキンですよ。
いやいやいやちょっとおかしいおかしいおかしい。やっぱり体大事にしよう。
いやもうロックじゃないですよもう全然ロックじゃない。もうなんか若い頃はロックだこれがロックだろっていう考えだったんですよ。
はあジャニス・ジョプリンみたいなね。
あそうそんな感じ。
あです
千葉ってそういう節あるんですよ、
はい、ちょなんですかちょっとこれワルブルみたいな。
ワルブルみたいな、はいはいはい、あの私木更津の方なんですね。
あそうなんですね。
岸田の町みたいな。
も
うあもう本当に地元の先輩なんですけど、
はい、
なんかやっぱあれみんななんかテレビだと思ってるじゃないですか。あれがテレビ用の姿だと思ってるじゃないですか。はははい、ああいう人いっぱいいますからね。
そうなんですね。
いっぱいいますからね。
やばいですね。じゃあ
いや本当にでも私の地域はもうなんかヤンキーの街みたいな感じだったのであ
じゃああんまりこう治安が良くないが。
そうです。あでも本当に田舎のレベルなので、
まあまあまあね、
私の本当住んでた周りとかはもう、はい、住宅地で
な
もうなんか夕方5時ぐらいな人が歩いてないみたいな感じなので、
あまあまあな閑散度合いですね。
で夜そのバイクのブンブンの音だけうるさいかなぐらいです。ブンブンブンブンブンブンみたいな
夜になると別の人が出てくる。
あそうですね、別の人がみんな起き始める
いいですね
そんな感じでした。
今都内ですよね。
都内です ね、 ですね。本当に今はね
平和な夜を、
うん、都会に染まってしまったなという感じですね。
じゃあその木更津の血が騒いでちょっと酒も煽るかみたいな。
お酒めちゃめちゃ好きなんですよ。
じゃあちょっと今度やりましょう。
本当にもうマリコもね超飲みますよ。
まあそうですね、元気ですけど、でも意外とあの人もシリアスなね一面もあったりとかして。
そうですね、マリコも超真面目です、うん、音楽に対してあと自分にマリコ自身に対してすごい自分に厳しいんですよ、うん、
なるほど、
うん、なんかねちょっとびっくりします。聞きますちょっと。
なんか端々にすごく真面目で、あここはいじったらあかんねやろなっていうのを感じる時がありますね。
うん、本当にね自分をね追い込むスタイルなので、私はねいつも心配です。あなたは
大丈夫ですか？
もうちょっと休んでみたいになる時もありますけどね。
水橋さんはでも同じようにでも真面目でしょ？そういう
真面目です。
ね
なんか一人で抱え込みます。
あんまり道を外れるようなことなさそうな。うん、
人に任せたくなくて、
あ
自分でやって失敗しとかそのダメだった場合は自分に責任があるから。
なるほど。
それを頑張ればいいし、
そう思っちゃう方なんだ。
どうにでもね自分でその尻拭いをすればいいんですけど、
は
いはい、他人に任せた時に。他人に任せたからこうなったんだってなっちゃうじゃないですか、
うんうん、任せたのも自分ですからね。
そう、
うん、
だからそういう気持ちを人に対して持ちたくないし、まあ、それ頼む自分も悪いんですけど、それ自分で全部やれば解決する話だからってなっちゃうんですけど、まあ、抱えきれなくなって家であーってなりました。あーなんかねもうね全てをねちゃぶ台を返したくなる。ちゃぶ台ないですけどテーブルをねうおーってなりたくなる時がたまにありますね。
なるほどね。
うおーってなってこの間ねもうねなんか荒れてはなかったんですけどもうなんか 家事がめんどくさい、一人暮らしなので。
わかる。
自分の音楽活動以外の作業がめんどくさすぎて、うん、あ、掃除とか、あの食器を洗ったり食器を棚にしまう行為がめんどくさいみたいな、うん、はあみたいな、だるーってやってたら皿をねたくさん割りました。
だいぶ来ましたね。
ガシャガシャガシャってね、うん、あーみたいな、
片付けのもまためんどくさいみたいな。
無意識ですね。家にいると結構音楽作業以外は無意識で過ごしてます。あ、
なるほど。え、でも料理はそれなりにして。
料理はね、それこそ無心になれるから好きなんですよね。
作業ですからね、そういう意
味では。そう、うん、なんか音楽は頭使うじゃないですか、結局。なんか好きな音楽聴くのも最近作業に入ってきちゃってて。
なるほどね。
勉強に入っちゃって。なんかね、面白いことが、ね、なくて、でも酒飲むぐらいしか面白いことないんですよね、最近ね。
なんか僕も人の喋ってるのを聞くと気になるので、
仕事になっちゃいます
ね。そう、何も聞かないようにしてるんですけど、やっぱり、そうなんですよ。なんか一時あの稲川淳二さんの CD とかずっと聞いたりしてたんですけど、なんかもうそれはそれ疲れるなみたいな。でもラジオ聞いてもやっぱり、あ、こういうんか、こういう風にやるのかみたいなのがすごい気になるし、何やってもダメなんですね。 YouTube でも気になるし、
ラジオ好きから始めたりして、私も音楽好きからこうやって音楽始めたりしてるのに、なんか仕事になっちゃう。
そうなんですよね。
いつまでも好きでいたいんですよね。でも
わかります、
うん、だからね、興味津々丸をね、なかなかねなくさないようにはしてます。あ、これかっけーって思った時に、かっけーっていう気持ちをね忘れないようにしようと思って。
そうですね。
なんか、あ、これはこうしてんのかみたいなのを後にして、これかっけ乗りたいみたいなのでね進めたいな。
でもごくたまに聞いた時のあの吸収量はすごいですよね。
すごいですね、
うん、キューって全部吸い込む勢いで聞くんで、それでまた疲れるんですよ。でしばらくええわってなって、2時間ぐらいラジオを聞いて、車乗ってる時に2時間ぐらいラジオを聞いて、あ、もうええわってしばらくって聞かなかったりするわけですけどね。まあ、何でしょうか、発信するっていうのはそういうことなのかなとも思いながらも、嫌いにならないように続けていこうと思っております。水橋さん、本当に
ありがとうございます。
ありがとうございました。ラジオがこういうふうに、本当に打ち合わせゼロでやるラジオってあんまりないと思うので、また来てください。楽しみに。はい。言い残したことはないですか、今日は。
うん、楽しかったです。
よかったです。
飲みたいです。
ありがとうございます。ぜひともやりましょう。
はい。
今日のゲスト、ノヴァオーリエア水橋彩香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。